おはようございます。高原豪一郎です。私は昨年、ハワイの高校で聖書のメッセージをしました。それからみんなでビーチに行って、バーベキューを楽しみました。そのビーチでは、その時にサーフィンの国際大会が開催されていて、私もしばらく見学したんです。いや、プロのテクニックは本当にすごいです。連れて行ってくれた一人が、こんなことを言ってました。サーファーはどんなに頑張っても良い波は作れない。でも良い波が来た時に乗るための練習は怠らない。私たちも神様がくださったものに運ばれていくんですよね。ただし、そのチャンスに乗るかどうかは本人の選択にかかっていますけど、とっても印象に残る言葉となっています。神様がくださる救いの波は、私たちを暗闇の世界から光の世界へと運んでくれる力あるものです。そして神様は全ての人にこの救いを受け取ってほしいと願っておられるのです。さて聖書の中に次のような言葉があります。私があなたのそばを通りかかった時、あなたが自分の血の中でもがいてるのを見て、血に染まってるあなたに生きよと言い、血に染まってるあなたに繰り返し生きよと言った。これは周りの人々から期待もされず愛されもしないユダヤ民族への愛を語っている箇所です。産み落としたお母さんに産湯ももらえず、そのまま捨てられていた血まみれの赤ん坊への呼びかけになぞらえて、神は私はあなたを愛してるよとおっしゃってるんです。ここから三つのポイントで、お話したいと思います。第一に、たとえ実の親からも見捨てられることがあったとしても、神だけはあなたを決して見捨てずに守っておられるということです。ところで最近、ムーミンがブームになっているようですね。フィンランドの童話です。主人公のムーミンがおさびし山にピクニックに行ったとき、彼は魔法の帽子を開きます。ずっと家の中に置いていたのですが、ある時家の中でかくれんぼをすることになるんです。ムーミンはとっさに帽子の中に隠れるのですが、そのために彼は魔法にかかってしまうんです。帽子から外へ出た時、怪物の姿に変わり果ててるんですね。今まで仲良く遊んでいた友人たちは皆顔を背け、後ずさりし、声をかけてもひどい言葉しか返ってきません。みんなは賢い美しいムーミンのことは愛するのですが、醜い姿に変わり果てた彼を邪険にあしらうのです。僕は怪物じゃない、ムーミンだと涙ながらに訴えるのですが、誰も信じてくれないのです。そこへムーミンのママが帰宅するんです。ムーミンは言います。ママ、あなたなら僕が紛れもなくムーミンだってわかるはずです。なぜならあなたは僕のママだからです。ムーミンママはその怪物をじっと見、手で触れ、匂いを嗅ぎ、そして一言、確かにあなたはムーミンです。私の愛する子供です。とその瞬間、ムーミンは元の姿に戻るんですね。私はこの話が大好きです。ムーミンはいかにして元の姿に回復したんでしょう。自分を生んだ存在とつながることによってです。自分を愛し、信じてくれる存在の言葉を聞くことによってです。このムーミンママは、あなたを作られた神の雛形のような存在だと思います。神様は、たとえあなたの生い立ちがいかに暗くても、またあなたがいかに弱くなっていっても、小さくなっていっても、醜くなっていたとしても、あなたがあなたであることをよーくご存知の方なのです。第二に、この方は私たちが生きることを命じておられる方です。生きるというのは、神の命令なのです。昨年、永遠のゼロという特攻隊員を主人公にした小説がベストセラーになり、また映画にもなりましたね。私も今年特攻隊員の語り部の方からお話を伺い、 心に深く突き刺さるものがありました。今年は終戦70年ということで、様々な歴史の物語が語られていますが、本当に戦争というのは悲惨です。しかし、特攻だけは救いようのない悲惨さがあると思います。あの太平洋戦争では230万人の兵士が亡くなられました。その中で特攻隊員は4000人です。ですから人数では多くありません。しかし普通の兵士は万が一にも生きて戻れる可能性がありました。どれほどその可能性が低いものであったとしてもゼロではなかったのです。しかし特攻兵には死しかありませんでした。この特攻の司令官に宇垣まとめという長官がいました。彼はこれから出陣するパイロットを激励した後、何か質問はないかと兵士たちに聞いたのです。すると一人のベテランパイロットが言いました。もし腹に抱えている爆弾を敵艦に命中させたら戻ってきてもよいですか？長官の答えは、ならん。つまり、これは敵にダメージを与えるための攻撃ではなく、特攻で死ぬということそのものが目的となっていたということなのです。それと対照的な話があります。1981年、イスラエルがイラクの原子炉空爆作戦を実行した時のことです。イスラエルの戦闘機は途中、ヨルダンという国とサウジアラビアという国を通ってイラクに行かなければなりません。そしてヨルダンもサウジアラビアもイラクもイスラエルの敵国なのです。しかもその当時イラクを支配していたのはサダム・フセインという恐るべき独裁者でした。彼は核兵器の開発を計画していたのです。その決死の作戦にパイロットを送り出す前、イスラエルの参謀総長であったラファエル・エイタンという人物はこういうふうに言いました。万一諸君らが撃墜され、敵の捕虜になったら、その時は自分の命をとにかく守ってくれ。捕虜になって捕まったら尋問が始まるだろう。そしてイスラエルの秘密情報を聞き出そうとするだろう。その時諸君らは知ってる限りの情報を全部喋ってきてくれ。間違っても秘密を守ろうとして、拷問を受けるような選択はしてはならない。諸君らがすべてのことを敵に話しても、それは国家への裏切りにはならない。なぜならそれは私の命令であるからだ。諸君らはとにかく五体満足を心よ。私が命じることを一言で言うならば、生きよである。この言葉がパイロットたちを鼓舞したのは言うまでもありません。命の神はあなたが生きることを望んでおられます。たとえ今がどんなに辛かったとしても、ご自分で人生を途中で投げてはなりません。神はあなたを生かしてくださる方。あなたが生きることは神の御心なのです。第三に、神が望む生とは、死につつある命で生きる生だけではなく、永遠の命で生きることなのです。この永遠の命を与えるために、キリストが一度死んでくださいました。あなたの罪の許しのためです。そして三日目によみがえり、復活の命をもって、弟子たちの前に現れてくださったのです。神が本当の意味で望まれる生きようとは、神が使わしたキリストを信じることによって与えられる命で生きよう。キリストの命で生きよう。許されて生きよう。よみがえりの命で生きよう。天国に国籍を持って生きよう。ということなのです。どうぞ、あなたのために死んでよみがえられたイエスキリストをご自分の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。